恐竜の話から、恐竜が滅びたその原因が大水、ノアの洪水であった、まあそういうところまで話が来ました。しかし世の中にはこの聖書に書かれているノアの洪水、これをおとぎ話だ、神話だという方々がたくさんいるわけです。まあしかし彼らがその理由だと、ノアの洪水は神話である、その理由にしたいろんなことは、そうじゃなしに、やはり聖書の通りにあのノアの洪水が起きたんだという確証が私たちにだんだん与えられてきたわけです。ここでもう一つノアの洪水についてのこういう質問、疑問が出ております。聖書によりますと、あの洪水はだいたい1年間ありました。そしてあの時に降った雨、天から降った雨、または地から、まあ、湧き出た水、そういうものがですね、どれほど大変であったか、まあ、それがあの聖書にも書かれてます。あの聖書に書かれている大洪水がものすごいものであった、それがすごければすごいほど、その中に入っていた生物たちが救われるということは、それは大きな意味が、尊い意味があったわけです。さあ、ところがその物語を信じない人々はこういうわけです。そんなすごい大洪水が1年間もあったならば、あんな木で作った船がそれに耐えることができたんだろうかと。1年の間のその洪水にあの船は耐え得たのか。そんなはずはない。どんな立派な船でも、あれだけの洪水ならば、これはもういっぺん沈没したに違いない。まあこういう方々がいるわけであります。まあそこでですね、じゃあ船についてもう少しじっくりと考えてみましょう。前の話で、あの船には十分今私たちが見ることのできる生物たちが乗って、そしてその子孫が今我々の世界に生きているということ、考えられるということを学びました。それだけたくさんの動物を乗せて、1年間の食料も積んで、そしてその船が無事であるということはあり得るのかという話ですけれども、まあ、ここにですね、こういう事実があります。昔あの日本の国に鉄鉱石鉄の原料になる鉱石をですね、まあ北アメリカから運ぶ、そういう船が、大きな船がありました。貨物船ですね。その船はですね、どういうわけか次々と太平洋の真ん中で、その船が2つに割れて沈没する事件が起きました。それが何隻もそういう事件が起きたので、まあ造船業、船を作る技術の最高標準を行くと言われる日本の国ではですね、なぜそういうことが起きたのか、そういうことがないようにしよう、まあいろんなことは考えられました。まあ日本の大学の先生方をはじめとしてですね、いろんな方々がそのことについていろいろ調べたわけでした。その結果ですね、どういうことが分かったかというとですね、古代からの記録にあるその船の大きさ、まあ、それをですね、分かるだけコンピューターに入れました。そしてですね、その古代からのいろんな船の中で一番、まあ、長持ちのした船ですね、それはどういう船だったか調べたわけです。その結果出てきたデータはどういうことかというとですね、長持ちした船の長さと幅、それの比がですね、ある一つの値になるということが分かったんです。これはコンピューターを使いながらですね、もうたくさんの古代からの船を調べて出てきたデータなんです。そしてその長さと幅の比、何かというとそれが6対1であったっていうんです。ところが、その結果を出した吉田先生という東大の船舶工学の先生はですね、自分たちが出したその値を見てびっくりしたっていうんです。なぜならば、一番安全と思われる値が出たその あたいを昔から使ってた船があった、気がついたんです。昔から使ってた船、それは何かというと、聖書の旧約聖書に出てるあのノアの箱舟だというんです。ノアの箱舟は長さが300キュビットアンマ、まあキュビットアンマというのは肘の長さですね。そして幅が60キュビットです。いやいや50キュビットですね。それは6対1であったわけです。それはもう今から4500年も前に神様がノアにこの長さで船を作りなさいと言われたその日であるわけです。ところが4500年経った今、その日が一番船で安全な比率であるということ分かったというわけですね。まあそのことを本にお書きになりましてですね、吉田先生は最後にですね、我々が出したこの素晴らしい値がですね、こともあろうに何千年も前に聖書の創世記のノアの箱舟に書かれた、その箱舟そのものがそうだったんだ、びっくりしたとお書きになってました。その学説が広がった後ですね、多くの学者がさらにもっと、要するにその6対1という比をですね検証してみました。その結果ですね、長さが6、幅が1というこの6対1の比はですね、単にその丈夫だというだけではなしにですね、復元力がある、つまり90度近くそれがですね、かしがってもまた元に戻るその日であるというわけですね。そう、まあそういうことでですね、世界中の船を作る方々はですね、その日で船を作れば安全だということからですね、まあ、船の作り方にですね一つの大きな革命が起きた、まあそういうことでですね、この6対1の日をですね、船舶の黄金日というんだそうです。現在もですね、その日はですね、例えば大きなタンカー、油を運ぶタンカーですね、あれの日をですね、この6対1に限りなく近くしてですね、まあもちろん材料とかですね、中に入れるその、エンジンとかなんかの都合で正確に6対1といかない場合もあるわけですけどね、できるだけその値に近づけて船を作るということ、まあ、それが今の船舶を作る時の常識になっているんだそうです。まあ、それを考えるとですね、あの1年間の大洪水をですよ、それを耐え忍んでって言いましょうか、乗り越えて、そして地上に必要な動物たちをその中に入れて命を守って1年間過ごしたあの箱舟、それの偉大さと言いましょうか、それをですね、神様がノアにそれを教えて、そのようにノアはせっかくに作って、そして自分たちとそれから動物たちの命を救ったのだ、守ったのだということ、これは本当にですね、まあ人間の知恵じゃない、素晴らしい神様の、まあ、知恵と言いましょうか、神様の、我々に対する、素晴らしい贈り物であるということができるんじゃないかと思います。あの洪水にはですね、我々が考えられない、ね、不思議がまだまだたくさんあるわけです、まあ、あの箱舟についてですね、6対1の日がそういう意味を持ってたということを考えるときですね、あの箱舟を作れと言われた神様のご命令、それに従った人間、救われた人間、ね、まあ、その意味、その持ってる大きな意味、それについて私たちはですね、ああなるほどなと考えさせられるものがあるわけです。箱舟について素晴らしい構造でできたということを、まあ、学んだわけですけどですね、まあ、さらにですね、もっともっとあの洪水がですね、我々に大きな意味を持っていたんだということをですね、まあ、この次また別のテーマからそれを考えてみたいと思います。今日はここまでにいたします。ありがとうございました。